ドクター凛太郎セラピューティックラブ、このドラマの原案となっている小説のタイトルでね、著者は清新海、漢字では清い心の海って書くんだけど、まあ清新海をもじってるっていうのはまさに一目瞭然ね。うん、ちなみにこの小説セラピューティックラブと連ドラのドクター凛太郎に関して放送作家の高橋秀樹氏はね、ウェブサイトメディアゴンの4月24日付の記事でこんな持論を展開してるんだけど、小説を読んでまず感じたのは、これは役者坂井正人に当てて書かれた小説ではないかということであった。会話の言い回しが坂井正人そっくりなのである。お断りしておくが、これは筆者の推測である。ドラマになったらあの俳優に演じてほしいなぁと思いながら小説を書くことはあるだろうが、これはドラマの原作にするための当て書きのような気がする。小説の凛太郎は倍返しとも発言する。TBS のドラマ半沢直樹で上を目指すと公言する怖いもの知らずの銀行マン、フジテレビリーガルハイで訴訟に一度も負けたことがない敏腕弁護士を演じた坂井正人は、次のドラマでどんな職業をやるか悩んだに違いない。そこで見つけたのが精神分析家だったのではないか。坂井は早稲田大学第一文学部中国文学専修中退であるが、実は心理学科に進みたかったのではないか、精神分析をやってみたかったのではないかとさえ感じる。ところが早稲田は実験心理学を主にやっており、ネズミの世話が勉強である。その現実を見て心が折れたのではないか。しかも心理学は人気の学科で、教養課程から進学できるのは成績優秀な女子学生ばかりである。芝居に打ち込んでいた坂井が成績優秀だったとは思えない。それで人気のあまりない中国文学に進むしかなかったのではないか。精神分析家の役がやりたいというのは坂井の希望だったのではないか。ところが精神分析は今や廃れている。特に関東ではやる医者が少ない。オリジナルで脚本家に書いてもらうにしても、リアリティを持って書くにはその知識がある者がいない。勉強して書くには時間がない。そこで精神分析をやってる人に小説を書いてもらおうかということになった。それが原案小説の著者清新海氏だったのではないか。筆者のそう思う理由はもう一つある。この小説は書き下ろしと表記されており、初版は3月20日である。とすると制作者側は出版される前のゲラでこの小説を読んだことになる。もともとは原作小説とドラマのメディアミックスを仕掛けたかったのかもしれない。そして原案小説においては、精神分析家である凛太郎にカウンセリングを受けているうちに、夢乃は凛太郎に依存するようになって好きになってしまう。頼られた凛太郎の方もまた夢乃を愛してしまう。医者と患者の倫理を超えてしまう。夢乃は薬欲しさに依存する凛太郎を巧みなじらしで罠にはめてゆく。その二人のメールのやり取りが延々と描写される。メールがあって、じらされた末のセックスが描かれて、またじらされて、破局するかと思うとセックスがあって、溺れてゆく凛太郎。書簡小説というのがあるが、これはいわばメール観音小説で、後半は筆者があまり読みたくない種類の小説になってゆく。ところで、精神科医の大野豊氏は、患者の数だけ治療法があるとおっしゃっているが、筆者は人の数だけ病態があると言いたい。だからこのドラマを見る人は、最後に数秒表示される断り書きのスーパーだけは見逃さないでほしい。精神疾患の診療方法は多様であり、ドラマの診療方法が全ての症例に当てはまるものではありません。おそらくドラマ制作者は精神科医に監修を頼んでいるが、どの精神科医に頼むかによって全く違う判断が下されてしまうのでは監修にならない。精神科が100人いれば100種類の診断名が下されるのがこの世界である。難しい分野に踏み込んだ日本テレビの制作者に賛辞を送りたい。もちろん坂井正人さんにも。だから単なる医者と芸者の色恋ドラマにはしないようにしてください。筆者の願いである。なるほどね。うん。でもドラマの方ではね、凛太郎と夢乃の路上キス写真が週刊誌に掲載されてしまって、病院でも大問題に。うん。まあ特にね、思いのほか悪い顔を持っていたあの円能寺理事長から凛太郎は謹慎を命じられてしまって、うん。果たしてね、この後 夢野と明という二人の人格をどのようにして救うことになるのかね。うん。ということで、とにもかくにもドクター凛太郎、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。